水球
ハンガリー対
スロバキア、
セルビアじゃねえか、
セルビアか、
あれユーゴスラビアの国旗でしょ、
そうですね、うん、
旧ユーゴ、スロバキアだと L だもんね、そうだね、セルビアだろうね、セルビアとハンガリー
の水球、
ちょっと待って、俺さ、まあ地理本当わかんないんですけど、
はい、
海とかあるかな、両方、セルビアないんじゃない、
黒海とかに面してません、
そうか、あの辺泳ぐもんだろうてかプールじゃん水球なんで海のあるなしに俺こだわったんだプールでやりゃいいんだ
そうですね、
でまあそうだ、アフリカもさ、なかなか水泳だけは発展しないじゃない、
そうですね、
プール作れないもんかね、
うん、なんか維持ができないんですかね、
やべ、水球中バチこいって言った今水球いいな、
すごいな、なんでこれ帽子は必須なんですかね、キャップ、
審判があれじゃない、どっちが悪いことしたとか分かんなくなる、
ね、あーチームカラーですか、
じゃない、色バラバラだ、
確かにそうですね、分かんないです、
帽子は多少、帽子でユニフォームになってるわけでしょ、
はい、
あそうだ、ユニフォーム着れないからだよ、
そうですね、
肉体に彫り物を彫るわけにいかないじゃない、ね、こんなもん一回オリックスのあの変な宇宙ユニフォームみたいなの彫っちゃったらもう取り返しつかないもんね、
お
ーすげえ、はい、
これはしんどいな、
しんどい、これさ足つかないんだよね、だから普通 に、
はい、
に要は水深で言うと
すげえ深いですもん、これ
2メートル分ぐらいはあるよね、
はい、
ちゃんと足つか、まあ当たり前だけど、
うん、
もっと深いのかな、まあ絶対つかないような深さにしてあるから成立するんだよね、
うん、
このゲームね、
すごい、
今何サードピリオドってことは
第4まであるんですかね、4
クォーターまであって1クォーター何分なんだろうな、10分ぐらいかな、
10分か15分か、
それは無理だよね、続かね、アイスホッケーみたいにどんどんどんどん変えるんならね、選手、
ね、
今んとこそういうあれもないもんね、
うん、
バレーボールとかアイスホッケーみたいにさ、しょっちゅう選手入れ替えてるんなら分かるけどさ、これしんどいぜ、
速攻とかもかけられないです
も
んね、
あしかもバスケみたいにこれあれだ、シュートルールがあるわ、これ
あります、あります、
30秒みたいな感じでしょ、だから
あります、よし、あの審判楽しすぎですよね、審判だけ丘の上ですもんね、
審判だけ、うん、あいそこは走らないそれは違うだろそれはあの変なあのテニスの審判みたいな上の高い椅子に座ってる人でしょ
そうですそうです、
あれ監視員ね、このサードピリオドの時点で10対7とかだもんね、
そうです、
ね、基本ちゃんと攻撃すれば入るっていう感じなんだろうね、
なんですね、
多分、ただバスケとかよりもワンプレーのスパンが長い、
長い、
うん、だからそんな何十点ね、100点とかいかないようになってんだろうけど、1対0とかそういう試合にはならないんだね、
まあなんかハンドボールに近いですよね、動きとか見てると、
なるほどね、
でいや僕全然知らないですけど、遠くからのシュートはほとんど弾かれますね、
キーパーがやっぱり、あ、だからゴールちっちゃいもんね、
うん、
はあ、面白そうだなでも
やりたくはないですよね、
興味本位でやったらゲロ吐くだろうな、こんな
ゲロ吐きます、
初日で、あれ帽子ないのがいたよ、
あ、外に出るから、
あ、なるほど、アイスホッケーと一緒だ、
選手交代、あ、レッドカード、あ、選手交代か、アイスホッケーってあれですよね、なんかカードもらったら収容所みたいな、
収容所
ありますよね、
透明なアクリルとか入ってね、
そうそうそう、
で5秒とか10秒とかペナルティーとか、
そうですよね、
いやあれファールなしとかありえないスポーツだから、ね、
はい、
もうみんなファール前提でガンガンやるでしょ。
そうですね、
ちょっとぶっあれだもん、スティックで殴り合ったぐらいじゃファールに取んないんだもん、だって
取らないです、
ね、やり合いやり合いみたいな審判、
うわあ、そのよくこんなの反応できるな、
あれはだからプレーにパックに関わった、
はい、
でなおかつ明確な違反じゃないと取らないっていうね、
はい、ルールはいまいちよくわかんないですね。
まあでも基本こうハンドボールとかバスケとかと一緒じゃない？
まあそうですね、
うん、でもドリブルはしていいわけでしょ、
うん、
泳いでいいわけだから
。そうですね、なんか東京から野球復活したんですけれど、水球あるんだったら野球あってもいいですよね。
ああ野球競技ってことね、はい、まあ水球をちゃんとやってる国は10とかだから野球もそうだもんな、
はい、
でもなんだろうな、やっぱ野球はさ専用の設備が必要だもんね。
そうですね、
一応この水球のプールはさ、はい、競泳も使えるわけじゃん。
そうですね、
取っ払えばもしくは飛び込みかなんかでなんか
シンクロでも使えます、
なんかで使ってるわけじゃん、
はい、う
ん、野球は本当に野球場にしちゃったら野球にしか使えないからな。
そうですね、
せいぜいソフトでしょ。
野球かコンサートかどっちかですよね。
プロレスで無理やり使ってたけどね
そうですね、
まあ日本は屋外で何かを催すことに特別なステータスがある国だから、
うん、
西武球場とかでやると箔がつくからねプロレスとかね、そうですね、コンサートとかね。なあ面白いな水球。しかしラジオとして全く成立して黙って見てるって黙って見て
見ちゃいますね、
黙って見て、うんこれ面白いなっていういいねオリンピックね。
大きさ的にはバレーボールぐらいの大きさですかね、水球のボールって、
うん、まあ片手で持てるよ
ね。そうですね、うん、
バレーボールみたいな完全にあんな感じじゃない、もうちょっと軽いのかな、
うん、どうなんですかね、なんか水を吸わない、
うーんそうだね、うん、吸ったら大変よだって重いなんて思うんじゃない
ですよ、
吸ったの投げて頭振ったら首折れてまうからね、あんなスピードでない
確かにごっついなみんな。
あそうだね、やっぱプールに飛び込み台とかあるもんね、これ水面下ではすごいことになってるわけですよ、
はい、
ボコボコ蹴り合って
本当の意味での水面下ですよね。
もう文字通りの水面下で、はい、選手たちもみんなもうやばいよ、もう多分、はい、ノーマル一人もいないな、
なんてこと言うんですかオフェンスディフェンスの動きが本当にバスケですもんね。
そうだね、システマチックだね、うん、うん、
ゾーンで守って、うん、マッツマンか、
面白いな、知らないからこう勝手なこと言って楽しいね、
楽しいですね
楽しいね、やっぱこうスポーツはこうに限るんだよ。そうなんだ、
サッカーとか何か言うと批判されますからね。
そうね、なんか分かった、そう、うん、まあそうなんだよ。でもいいんだよ、本当は知らないのがさ、愚痴言ってるのがいいんだよ。
惜しい。
だってさ、ナショナルチームなんか余計それでいいんだよ、
はい、
税金使ってんなら新橋のサラリーマンたちは何にも間違ってないんだよ、あれ、はい、野球とかでうだうだ言うために税金払ってんだから
なんかめんどくさいっすね
いいんだよ、だから関西のサラリーマンはみんな南海とか近鉄をさ応援して、なんでそこで打てんのじゃボケとか言ってるけど、
はい、
その電車に定期代払ってんだからさ、
はい、
文句言っていいんだよだけどその大阪在住の巨人ファンとかはね心苦しいよね、
はい、
まあでもあれか、巨人ファンは読売新聞取ってさえいればいいのか
そういうもんですか。
なんかこ
うわ
甲子園の季節だけど、
はい、
オリンピックイヤーの時だけはやっぱ甲子園って注目度下がるよね。
あまあしょうがないですよね、うん、もう始まるんでしたっけ、間もなくですね、
もうだから地区大会の決勝は大体終わって、
いやもう
終わって、
組
み合わせまでいってんのか、
はい、あれですよ、1回戦であの沖縄と群馬ですよ。
いや別に俺群馬の高校応援したこととかないからいや俺だから うんでね、あの申し訳ない、これは今言わせてもらうんだけど、はい、郷土愛ってそういうことじゃなくない？いやそういうことだって言われりゃさ、
はい、
あそうですかって終わっちゃうんだけど、
そうです、ね、
俺はそうじゃないんだよ。群馬出身とかさ、
はい、
同郷の人を応援するっていうのと郷土愛って全然似て非なる ものだと思ってるわけ。この話は長いから次回でいいかな。
今でいいんじゃないですか。
沖縄に関しては郷土愛じゃなくて単純にあのナショナリズムの話になって、
ナショナリズムになります、ね、
ナショナリズムだからさ別なんだよ、は
い、そうですね、
本当に独立しようとか話出てるもんね今ね。
ガチですからね、
あれガチ勢力出てきたねついにね。
そこをゴルゴが
そこはもう沖縄シンドロームですね稲見家は俺ね、はい、あの依頼シーン一番好き、
はい、
首里城の決戦でね、こうでその後ね勝ってゴルゴが、まあ、稲見がね切腹して、まあ、解釈痛み入るって、はい、まあ一通り決着つけるんだけど、真の敵であるその財閥のドンみたいな悪いやつをちゃんと狙撃するわけだよ、はい、ゴルゴはちゃんと、
そうですね、
でそれずっと行くと、まあ、その琉球王家のね末裔のじいさんが依頼主だって、はい、笑顔の民と言われる、
はい、
あの我々だが、ね、はい、沖縄は今独立すべき時期ではないのだ っていう、うん、それでしかし稲見ともあろうやつがこんなことをするとはわしにはとても信じられなかったとか言ったら、ゴルゴがね稲見家をってこう切り出すわけで、代々琉球王家に仕えるその冷静かつ何だっけ、なんとか的確な判断を誤ったのもその家系のせいだろうって言ったら、依頼主がどうしてそれをって言った後に、いやさすがあなただ稲見はこんなところで隠居しているわしの身を憂うあまりこんなことを起こしたのじゃろうってみたいなこと言って、
はい、
でその後、依頼料は報酬は、我が家にあるこの骨董品ぐらいしかないがこれで我慢してくれるかみたいなこと言って、はい、もう全部いいんだあれ依頼、
よく覚えてます、
ね、いやあれもう10回ぐらい読んだもん沖縄シンドローム俺全話中ほんと1位2位を争うぐらいです、沖縄シンドローム、
はい、
であの変な記者がさ飛行機に乗るときにこの沖縄の同士がみんなサラリーマンに化けてさ、
はい、
あのスーツでさ、
はい、
一斉にこう決起のために飛行機乗り込むんだけど、はい、記者がこうなんかちょっと席譲るかなんか、
あー、
なんかコーヒーかなんかするんで、はい、いや自分は結構ですって、うん、自分ってこう
ありました
違和感を覚えるとかね、はい、でそいつらがその行きの空港で見たやつらが、うん、記者が今度那覇空港で見るとなんか泣いてんだよね、
あ
東京かなんか、ね、東京どっちか羽田かなんか分かんないけど、はい、パッて見たらそのリーマン連中がさ、
はい、
みんな七三にしたさ、
はい、
そいつらがこうやってこうやって腕にさこうやって突っ伏して泣いてさ、うん、こうなんか引き上げていくの見て、うん、失敗したんだクーデターは失敗したんだ、はい、みたいなさ、必ず狂言回しがいるって名作にはさ、
そうです、ね、
名作には必ず狂言回しがいる、
はい、
そう、それが大体日本人の冴えない分野とかだと、もうこれ名作、ほぼ名作率高いあれはね、沖縄シンドローマ読んだ方がいいね、
はい、
素晴らしい回だ、沖縄シンドロームでいいんだっけ、ごめん俺チャイナシンドロームとあのごっちゃになってる、
いやでもなんかそんな話ですよね、
原発危機 の、
はい、
あのまあチャイナシンドローム、当然映画マイケル・ダグラスの映画もあって、はい、どっちが先か分かんないけど、まあそのね、あの原発の名作 の、
うん、
あの 名エピソードはチャイナシンドロームで間違いないんだよ、
はい、
沖縄なんだっけな、沖縄シンドロームでいいと思ったんだけど違ったっけな、
いやなんかそんな感じ、
まあその琉球復興、うん、沖縄独立のシナリオを描くっていうね、
あなんか今日行ったミュージアムでビッグセーフ大作戦のその
あ第1話
第1話の
ビッグセーフ作戦ね、
作戦の、うん、そのと連載開始した雑誌とが展示されてました、ね、
うん、あビッグセーフ作戦ね、
はい、
冒頭ブリーフっていうね、
はい、
冒頭ブリーフで後ろに立った女をバキッギャーッすごい最初のシーンするんで、うっていきなり捕まるからね、
そうですね
最初大したことねえっていうやつから始まるっていう、はい、あれもね、まだプロとして完成する前のゴルゴですけどゴルゴトークじゃん水球どこ行った、
郷土愛の話でした、
郷土愛の話からゴルゴ行った水球から、まあ、わけわかんないことだ、いやいいですよこれね、こういう平和な夏の夜長にね、 うん、まあこういう感じですよ。